ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが社長、
はい、
今月は胃腱病はワクチンのあり方にありということで、ワクチンの危険性についてお話しくださっています。私はこれまでワクチンのことはあまり意識していなかったのですが、社長がおっしゃるにはあまり良くないということなんですが。
はい、今日本で接種できるワクチンは全部で28種類ほどあるんですが、そのすべてについて打たない方が良いと考えています。
28種類も全部ですか？そういえば前回その理由をお話ししてくださってましたよね。
はい、まず接種しても効果がない、またはあまりないということですね。それから効果がないはもう論外、もうね、打つ価値なしですが、たとえ少なからず効果があったとしても、接種したことで起こる副反応によって重篤な状態になったり、後々病気の発症があったり、後遺症が残ったり、最悪は死亡するケースですね。そのリスクと効果を比較したときにどうなのかということですね。それとそもそもワクチンの中身に何が使われているのか、人体に安全なのかということですね。当然この中身、成分というのが副反応を起こす原因になっているわけですから、これは非常に重要ですね。
なるほど。確かワクチンは大きく分けて3つの形式があるっておっしゃってましたよね。
はい、まず1つ目は生ワクチンですね。これは生きた病原体を弱めたものです。それから2つ目は不活化ワクチン。これは病原体の感染力や病原性をなくしたもの、不活化したワクチンということです。そして3つ目がメッセンジャー RNA ワクチンです。
ここで前回は時間が来てしまったんですよね。じゃあ続きをお願いできますか。
はい、メッセンジャー RNA ワクチンは生ワクチンや不活化ワクチンと違って病原体そのものは入っていません。これまでのワクチンは体に入れた病原体が人の免疫反応を促して体内に病原体の抗体を作り、その後病原体が入ってきた時に抗体が働いて感染を防ぐというものでしたね。
はい、そう聞きました。でもメッセンジャー RNA ワクチンには病原体が入ってないんですよね。そうするとどうやって抗体を作るんですか？
はい、抗体を作る病原体を抗原って言うんですが、メッセンジャー RNA ワクチンには抗原が入っておらず、ウイルスの抗原であるスパイクタンパクを人の細胞内で作るために、そのスパイクタンパクを作る設計図となる遺伝情報が入っているんです。これがメッセンジャー RNA です。
社長、さっぱりわかりません
難しいですね。つまりこういうことです。今までのあらゆるワクチンは企業のワクチン製造工場で抗原を製造していましたが、メッセンジャー RNA ワクチンは人間の細胞の中で抗原を製造する、そういう仕組みになっているということですね。
人間の細胞の中で抗原を作り、その抗原に免疫反応して、そのウイルスの抗体ができるということですね。
その通りです。細胞の中で抗原を作る仕組みの設計図がメッセンジャー RNA というわけですね。外で作った抗原を体に入れるか、体の中で作るか、これが大きな違いです。
よくわかりました。
今言った3つはワクチンの形式ですが、ワクチンには抗原やメッセンジャー RNA だけでなく、さまざまな物質が入っています。
そうなんですか？
はい、その中にはどう考えても危険だとか入れる理由が全くわからないっていうものが数多くあります。その一つがチメロサールです。
チメロサールって何ですか？
はい、チメロサールはエチル水銀チオサリチル酸ナトリウムのことで、有機水銀の一つです。防腐剤ですね。ワクチンを 多人数による分割使用する、その時の細菌汚染を防ぐために使うとされています。
へー、防腐剤って言っても水銀なんですよね。安全なんでしょうか？
いいえ、安全とは言えないと思います。水俣病の原因となったもう一つの有機水銀であるメチル水銀より安全という向きもありますが、なぜ安全なのか科学的に理由を示した例はないそうです。水銀は神経毒であり、自閉症やさまざまな発達障害との因果関係が指摘されています。
そうなんですね。
はい。それからアルミニウムです。これは骨、骨髄、脳の変性を起こす可能性がある毒ですね。
アルミニウムっていうと金属ですよね。
はい。それからホルムアルデヒドです。これは防腐液ですが、発がん物質として有名ですね。接着剤に使用するときも規制対象になっています。
はい、このコーナーでもたびたび出てきますね。
はい。次にポリソルベート80です。乳化剤などに使われる界面活性剤ですが、メスのネズミで不妊症、オスのネズミでは睾丸が萎縮することがよく知られています。人間なら安全という根拠は示されておりません。
界面活性剤の毒性は社長がいつも言ってますもんね。
はい、まだあります。
え、
猿、犬の腎臓、鶏、牛、人間の細胞、豚や牛のゼラチンはアナフィラキシー反応を起こす、そういう場合があるそうです。
社長、こういうものが入っている理由がわからないんですけど。
いや、僕にもね、正直わかんないんです。安全だと果たして言い切れるのかね。その根拠も示されていないわけですから。加古さん、まだ全部を挙げたわけではありませんが、少なくとも今のは公式添付文書に載っていることだそうですよ。これらは全てのワクチンに等しく入っているわけではありませんが、だからといってこのワクチンは安全と言えることはないと思いますよ。
ショックが大きすぎて何とも言葉が見つからないんですけど。あ、でも社長、微量なら大丈夫ってことはないんですか？
そうですね、今日本で接種できるワクチンは全部で28種類でしたね。そして恐ろしいのは乳児期に10種、幼児期に4種、そして学童期に5種。この小さな子どもの時、19種ものワクチンを、中には複数回打つものもありますので、定期予防接種だけで30回ほど接種する機会があるんです。そんなにやったら微量とは言えませんね。
もう私もそんなに打ってたんだ。
はい、あの頃は任意でなく義務でしたからね。当然僕も打っています。でもね、加古さん、もう全然比較にならないほどもっと恐ろしいワクチンが今あるんです。それがメッセンジャー RNA ワクチンです。
新型コロナワクチンがメッセンジャー RNA ワクチンでしたよね。
はい。先ほどメッセンジャー RNA ワクチンがこれまでのワクチンと違い、抗原を工場で生産するのではなく、人間の体の中、細胞で生産するという話をしました。この細胞内で作られる抗原スパイクタンパクがとんでもない副反応を起こしたということはすでに国民の知るところになっていますが、実際に2024年8月4日までに重篤な副反応があったという報告は9325件、またこれまで国が認めた死亡者数は1000人を超えています。これはもう薬害の域に完全に達しています。しかしこの人数でさえあくまでその一部という人もいます。
そんなにいるんですね。でもこのことは予想できなかったんでしょうか？
メッセンジャー RNA を体内に入れることを危険だと訴える医師はいましたね。しかしね、加古さん、2021年の2月にあるワクチン製造会社からアメリカ食品医薬品局にワクチン接種後に起こり得る有害事象、つまり副反応の症状が1291種類あると報告されているんですよ。そして 厚生労働省もその情報を掴んでいるんです。
2021年2月だと日本でもワクチン接種の早い頃じゃなかったでしたか？
はい、日本のコロナワクチン接種のスタートはその年の2月17日ですから、始まってすぐにそのことを知っていたわけです。
なんとも答えようがありませんね。
加古さん、体に入った抗原を作り出す設計図メッセンジャー RNA は体に存在する限り全身の至るところで抗原スパイクタンパクを作るそうです。メッセンジャー RNA は一度体に入れてしまうとなかなか体外に排出されないようですよ。昨年の10月から新しく始まったメッセンジャー RNA の俗に言うレプリコンワクチンは、そのメッセンジャー RNA 自体が体の中で自己増殖するタイプで、その恐ろしさはもう想像を絶します。幸いそれを接種した人は今のところ少ないようですが。
社長、今は新型コロナワクチンを打つ人がかなり減ったようにも思いますけれど。
そうですね。でも相変わらずテレビでは打て打てと宣伝していますね。
コマーシャルというと毎日のようにインフルエンザワクチンの宣伝をしてますが、社長はどうお考えですか？
はい、インフルエンザワクチンも全く同じです。先日テレビ番組の中で政府の新型コロナ対策分科会の会長だった尾身茂氏が、感染を防ぐ効果はあまりなかったと言いましたが、インフルエンザの防止になっているかはコロナ同様甚だ疑問です。だって周りを見てごらんなさい。打たない人より打ってる人の方がかかっていると言ってもいいような状態じゃないですか。僕はコロナワクチンもインフルエンザワクチンも絶対に打ちたくありません。でもね、加古さん、比較的副反応が少ないと言われているインフルエンザワクチンもさらに注意が必要になっているんですよ。
どういうことですか？
はい、一つは今子ども向けに接種されているフルミストインフルエンザワクチン、これは非常に危険だと言われています。
フルミスト、あの鼻から吸い込むタイプのやつですかね？
はい、そうです。それとインフルエンザワクチンも来年からメッセンジャー RNA のものが出てきます。こちらも要注意です。
本当ですか？
はい、ワクチンはその効果よりはるかに副反応のリスクの方が大きいです。どうか皆さん、ワクチン接種は簡単に考えないで、慎重の上に慎重に、取り返しのつかないことにならないように判断していただきたいと思います。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の浜崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。お願いします。
はい、ありがとうございます。本日は12月6日土曜日に開催予定の第6回大井建設コラボセミナーのお知らせです。セミナーのテーマは健康な住宅とエシカルな暮らし。ゲスト講師はつむぎカフェのオーナーでエシカルコンシェルジュとしてもご活躍の杉本真美さんです。
健康な住宅とエシカルな暮らしって聞いたことがない組み合わせですよね。
はい、そうですね。エシカルとは英語で倫理的なという意味です。法的な縛りはないけれど多くの人たちが正しいと思うこととも言うそうです。またエシカル消費という言葉には正しい家づくりとの共通点があるんですよ。そしてサブタイトルがちょっと待て、ゴミじゃないよ、資源だよ。この標語気になりませんか？
気になります。
はい、詳しくは12月6日のコラボセミナーでお話しします。詳細は大井建設のホームページやインスタグラムをご覧ください。
はい、ありがとうございました。
このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。